聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はイザヤ書の50章の4節から9節の前半までです。新旧約聖書の1145ページ、イザヤ書50章4節以下。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずに、あざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか、我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか、私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定めよう。新約聖書はマルコによる福音書第8章の27節から35節までです。新約聖書の77ページ。マルコによる福音書、8章27節以下。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。パテロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると、弟子たちに教え始められた。しかも、そのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れして、諌め始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペトロを叱って言われた。サタン引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。お祈りを捧げます。私たちの主であるイエス・キリスト、そのイエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を賛美いたします。この週の初めに私たちをこの礼拝の場へと呼び集めてくださいましたことを心から感謝を申し上げます。会堂に集い、またインターネットの配信を通してそれぞれの場所から礼拝に集っている方々もいらっしゃいます。主なる神様、今私たちは心を一つにしてあなたに真心からの礼拝を捧げることができますように。一週間の間は様々なことがありました。私たちが思っても見ないことや、あるいはあなたの愛をひしひしと感じる出来事、様々な出来事が 私たちが経験する中に、あなたがいつも傍らに寄り添ってくださり、歩んでくださいましたこと、今心から感謝を申し上げます。しかし、自分のことに思いを馳せ、そのことに集中するあまり、あなたを忘れることの多いものでした。御心を悲しませてしまうような私たちでした。今、御前に深く懺悔をいたします。私たちの思いと、言葉と、行いと、怠りとによって犯した罪を許してください。その許しの印として、ただいま、御言葉が告げられました。感謝いたします。この御言葉を私たちが聞くだけではなく、それを守る、明かしていくことができますように、聖霊によって力を与えてください。心からお願いをいたします。神様、今世界をどうぞ顧みてください。アフガニスタン、ミャンマーに、また様々な国や地域の中で、苦しみの中にある人々、争いの中にある人々、また病の恐怖に怯えている人々、様々な場に置かれている人たちをどうか助けてください。政治をする者たちをどうぞ力づけてください。あなたの知恵を与えてください。主よ、どうぞあなたの平和が実現しますようにと今日私たちは祈りを合わせます。どうか私たち一人一人も私たちが置かれている場所であなたの愛を実践していくことができますように導いてください。この尽くしません感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして主イエスキリストの御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。主イエスはご自分の人生の最後がどのような結末になるかということをご存知であったようです。今日の箇所のマルコによる福音書の31節のところにこう書かれてあるからです。それからイエスは人の子、この人の子というのはイエスご自身のことです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて、この排斥という言葉は、もともとの言葉は捨てる、捨てられる、そういう意味を持つ言葉です。捨てられて殺され、三日の後に復活することになっていると、弟子たちに教え始められた。まあ、こう書かれてあるからです。主イエスのお生まれになる以前に、旧約の預言者たちが迫害されました。また、主イエスに先んじて、主の道を伝えていた洗礼者ヨハネは殺害されました。そのことをイエスは知っていましたので、主イエスも自分自身が殺される危険にあることを想定していたかもしれません。また、最初にイザヤ書から聞きましたが、苦難のしもべにご自身をなぞらえて、自らの命を犠牲にして、すべての人の罪をあがなうことをご自身の使命として考えておられました。いずれにしても、悲劇的な死が主イエスを待ち受けていたのです。このマルコによる福音書を礼拝で続けて読んでおります。で、今日の箇所のところから、だんだんこの主の受難に向かって場面が変わっていくところでもあります。31節の必ず多くの苦しみを受けのこの必ずという言葉です。必ず苦難を受けることになっている。いや、もしくは苦難を受けねばならない。そういうふうに読める言葉が ここに記されてあります。神がイエスの苦難を定めたことを示す言葉でもあるのです。続く32節のところから、主イエスはそのことをはっきりとお話になった、はっきりとお話になったと告げられています。しかし残念ながらペトロやその他のイエスに従い、イエスに期待を寄せていた民衆たちには、そのことが皮肉なことにはっきりとは理解されませんでした。それどころか、弟子の一人ペトロは、主イエスを脇へお連れして、諌め始めたというのです。どうしてペトロはこのような行動に出たのでしょうか。それは、今日の箇所で、とても大切な言葉になってくるメシアという言葉、この救い主メシアという言葉に関係のあることです。メシアというのは、ただいま申しましたが、救い主という意味、また油注がれたもの、油を注がれたものという意味です。かつて旧約の時代にはメシアといえば特別な職務に召されたもの、例えば祭司とか王とか預言者、そういう人たちが任職するときに頭に油を注がれたのです。そして油を注がれたものは民衆の指導者として人々の前に立ちました。そして私たちがよく知っているキリストという言葉もまたメシアと同じ意味を持っています。ですから私たちはイエス・キリスト、イエスはメシアである。イエスは救い主である。これはよく名字と名前と誤解されるんですけれども、イエス・キリストというのは、イエスは救い主である。世界で一番短い信仰告白というふうにも言われています。イエスは救い主である。そういう意味を持つ言葉です。ではなぜペトロは主イエスの言動を諌め始めたのでしょうか。それは彼をはじめ多くの民衆がメシアといえば力強い指導者として、今現在はローマの大国の支配を受けているけれども、いつかユダヤの王国を再興してこの社会に革命をもたらし自分たちを解放してくださるはずだと、そういう政治指導者としてイエスに力強い期待を持っていたのです。ですからイエスの口からこれから身に降りかかろうとするこの受難が予告されたときに、とても信じがたい、私たちのメシアが当時最も極刑の方法であった、むごい死刑の方法であった十字架などで殺されるわけがないと、そういう思いが、イエスの言葉を信じたくないというふうに動かしたのです。ペトロだけではなかっただろうと思います。イエスに全てを捨てて従っていた人たちもまた同じ思いを持っていたのではないでしょうか。当時の民衆がイエスにどれほどまでの期待をし、一人一人がこれからの人生にこのイエスという人を通して希望を置いたかわからないのです。ある人はもう苦しい税金に悩むことはない、心を躍らせたかもしれません。またある人たちは社会の片隅に追いやられ差別されていたわけですけれども、そういう人たちが活躍できる時代が来る、そう思ったかもしれません。イエスが指導者となった社会を想像しながら胸を熱くしたことでしょう。今まで民衆は苦難に次ぐ苦難の連続でした。ですからメシアが今私たちの目の前に来てくださったのだから、苦しみに耐える日々ではなくなるのだと大きな喜びに 包まれていた。これが当時の民衆の正直な気持ちでした。それはすべて救い主メシアがもたらしてくれることだと信じていたのです。ですから主イエスが弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかとお尋ねになられたときに、ペトロは胸を張って言うのです。29節です。あなたはメシアです。あなたはメシアです。こう答えるのです。ペトロは以前、漁師をしていました。漁師の仕事は貧しい仕事で、また当時の人々が忌み嫌っていた仕事でもありました。苦しくて、臭くて、きつくて、昔 3K っていうのがありましたけれども、誰もがあの漁師の仕事などには就きたくない、そう思っていた仕事の一つでした。しかしそこにシュエスが来られました。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。そういうふうに一人一人に呼びかけられたのです。ペトロは取るものもとりあえず、仕事やその他一切のものを捨てて、シュエスの弟子になりました。シュエスが私についてきなさいと仰せになったのです。ペトロにそう言われた瞬間、ペトロの人生は変わり、光が差し込み、新しく生きる道が与えられました。あれほど人生の意味を探し求めていたというのに、ペトロはこの時、この瞬間から喜びに変えられました。それだけにペトロが何もかも捨てて、ペトロはもう実家も出てですね、家族も置いて、仕事も捨てて、すべてを従ってイエスについていっていたわけです。人生をかけて従ってきたペテロでした。ですから、シュエスが人々からあざけられるわけがない。苦しみに耐えながら、どうしてあの十字架で無残な死を遂げなければならないのか、全く信じられないことでした。しかしかつて漁師をしていた時のペトロはメシアに出会い、あなたはメシアですと堂々と言うことなどができるなどとは予測していなかったでしょう。今日の箇所はペトロの信仰告白だけを伝えているのではありません。この後福音書を読む人すべて、もちろん今ここにいらっしゃる礼拝に出席されていらっしゃる皆さんにもシュエスは通っておられます。あなたは一体私を何者だというのか、何者だというのか、皆さん一人一人にイエスは尋ねておられます。シュエスは皆さんに出会いたいと思っておられます。もうすでにシュエスとの出会いをされている方々もいらっしゃいますが、自分にとってイエスとは何者なのかということを真剣に今朝考えていただきたいと思うのです。そしてペトロのように新しい人生の扉を開くことができればどんなに幸いでしょうか。片柳博さんというカトリックのイエズス会という修道会に所属する神父さんがおられます。片柳さんの著作は今大変読まれております。キリスト教本屋大賞というのがあるんですが、そのキリスト教本屋大賞で何度もグランプリを取る著者の一人であります。片柳神父は大学で法律を学んでおられました。3年生の時にお父様が亡くなられて、深い悲しみに打ちしがれたと言います。人生について、命について手当たり次第に本を読むようになりました。そしてその一冊がたまたまカトリックの神父が書いた本でした。そのことから彼は教会に導かれ、洗礼の恵みに預かりました。しかし洗礼を受けても一向に 喜びや幸せを感じられないままでいました。その時に、もしかしたら自分の信仰というのはこの頭だけでとどまっているのではないか、知識だけでとどまっているのではないかと彼は思い始めたというのです。お祈りをしても神を身近に感じられず、神の愛を実践して人を助けようとしてみたけれども、何も心に響かなかった。それが率直な気持ちであったそうです。そこで彼は一念発起して、キリスト教の信仰を実践している人は誰だろうと思ったときに、まだ当時インドのコルカタで活躍していたマザーテレサがいる。マザーテレサのもとに行ってみようと思ったのです。しかし、この片柳青年がマザーに会えたことは喜びにもつながりましたが、それだけでは何も変わることがなかったそうです。マザーテレサの施設、死を待つ人の家と言いますが、この死を待つ人の家の施設でボランティアをするけれども、どうしたらマザーの言うように、貧しい人々の中に生きておられるキリストに出会えるのか。一人一人の毎日出会う人の中に生きておられるイエス・キリストにいつになったら出会えるのか。そう思ったそうです。片柳さん自身も真の意味でキリストに出会っていなかったから答えが見つからなかったのは当然であったかもしれません。しかし、マザーのそばに来れば何とかなるかもしれないと一度は一週間滞在したのですが、何も変わらなかった。そこで日本に帰り、また出直してきて、二度目は一年ほどコルカタの施設に滞在したのだそうです。そんなある日のことを、修道院の廊下で知り合いのシスターと片柳さんが雑談をしていたときに、マザーテレサが向こうから歩いてきました。そして片柳さんのいるところで立ち止まって、彼の目をじーっとこう覗き込んで、マザーテレサってのは小柄な方であったようですね。こう上をこう見上げるように片柳さんの目を見たのでしょうか。その後でマザーテレサがこう言ったそうです。あなたは神父にならなければいけません。今ここで決心しなさい。びっくりしますよね。マザーテレサが向こうから歩いてきて、ピタッと立ち止まってですね、あなたは神父にならなければいけません。今ここで決心してしまいなさい。と迫ってきたというのです。マザーテレサが何を思って、この日本から来た青年にこんなことを言ったのかわかりません。しかし、その時の一言が彼の心にずっと染み渡っていきました。そして、最初は神父になることなどは全く考えていなかった片柳さんでしたが、マザーテレサの言葉は彼にとって決して幸せな一言ではなく、彼の心の中では随分苦しみや混乱があったようです。それはこの世の楽しみにも執着していたことや、まあカトリックの司祭、神父というのは独身でありますから、家族を持ちたいという夢も彼にはあった。そういう希望もあってのことでした。しかし次第にマザーのように神にすべてを捧げる生涯にも惹かれ始めて、ついに彼は神学部で学び始めて神父となりました。片柳さんは何か自分の意志を超えた大きな力がこうぐいぐい自分のことを引っ張っていったと言っています。まさにそれがシュエスとの本当の出会いになったと。そして今は苦しみを超えた日々を送っているのだと言っておられます。私も何日か前に 恩師の一人と電話をしていて聞きました。もし進むべき道で苦しい道とたやすい道があったら苦しい方を選びなさいね、そう先生は言われました。苦しい方にあえていく、私たちはどちらかというと狭い門よりは広い門、苦しいよりはなだらかな坂を登っていこうとします。しかし苦しい方、険しい方に行きなさい、そう恩師は私に告げてくれました。片柳さんのこの証と本当に私はその恩師の言葉がつながるところがあるのですが、この片柳さんのようにここにもやはりメシアに出会った一人がいます。今日皆さんがこのマルコによる福音書の8章を礼拝でお聞きになったのは偶然の出来事ではありません。神がそうされたいからです。神が皆さんにこのことを知ってほしいから今日私たちは礼拝でこの御言葉に聞いたのです。神の深いそして大きな計画の中に皆さんの喜びの人生が必ず約束されています。ぜひ主に向かって、主イエスに向かって、あなたはメシアですと告白してほしいと願います。そして皆さん一人一人を用いて主イエスを中心とした平和な世界が築き上げられていくことを神は願っておられます。その宮座に参与する一人でありたいと思います。今日の御言葉の中で、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。皆さんにとって十字架と思えるようなことは終わりになると思います。その十字架を一心に背負って主イエスに従うということは大切なことです。主イエスの生涯を見つめるときに、イエスご自身は自分の十字架を背負いませんでした。人の十字架を背負って殺されていきました。私たちが主イエスに従うときにこのことに習うべきではないでしょうか。人々に愛を実践するところに私たちの希望や喜びが生まれてくるのです。もう一度申し上げます。皆さんにとってイエスは何者なのでしょうか。お祈りを捧げます。イエス・キリスト、私たちに与えられたイエスをキリストと告白することを許してくださる神様、あなたはいつも私たちの傍らにあり、そして私たちがあなたの御心にかなった上であなたの愛を行うことを願っておられます。主よ、私たち一人一人に今朝力を与えてください。聖霊を豊かに注いでください。今日から始まるこの一週間の間にどうか私たちがあなたの愛を一つでも行うことができますように、今日の御言葉を心に刻むことが許されますように、主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の452番、賛美歌452をご一緒に歌いましょう。
神は私を救い出された。信じる子の身に恐れなどない。尽きることのない命の水を与えなく誰にも与えられ られる。神の御業を世界に示し、尊い主の名を語り伝えよ。高らかに歌え、聖なる神は我らのただ中にいてくださる。
それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちに示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。